知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の坂野さんに第68回織物感謝祭一宮七夕祭りについてお話を伺います。坂野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一宮七夕祭りまでもうすぐですね。
はい、
皆さんもね、大変気になる話題かと思います。私の周りでも最新情報はどこでわかるのとかね、パレードは、盆踊りは、なんていうね、声をね、いろいろ聞きます。まずは第68回織物感謝祭一宮七夕祭りの開催期間を教えてください。
はい、第68回となる今年は7月27日木曜日から30日日曜日まで開催されます。
七夕祭り、歴史のあるお祭りですよね。由来を教えてください。
はい、一宮市民の守り神として崇敬されている霞田神社の祭神雨の葉あかりの御事の母神よろずはた豊明津姫の御事は太古から織物の神様として知られ、その御加護により当地方の織物業が発達したと言われています。織物と縁の深い剣牛と職女にちなみ織物感謝祭一宮七夕祭りが始まりました。
一宮七夕祭り、皆さんとても楽しみにされていると思いますが、昨年はね、開催時間が縮小していました。今年はいかがでしょうか。
はい、今年は昨年よりも開催時間を延ばし午前10時から午後8時30分まで開催されます。
開催時間、昨年よりも延長ですね。
はい、
この4年間パレードは中止でしたが、パレードはありますか。
はい、コロナ禍により中止されていた御祖奉献大行列、和尚一宮、コスプレパレードの3つのパレードが開催されます。本町商店街や増見田神社で行われます。
4年ぶりのパレードですね。
はい、
連日さまざまなイベントを予定されているかと思いますが、初日27日木曜日のオープニングセレモニーについて教えてください。
オープニングセレモニーは7月27日木曜日午後6時45分から銀座通り盆踊り会場で開催され、市長挨拶が行われます。またセレモニーに先立って午後6時25分からオープニングアクトとして一宮太鼓保存会による太鼓の演奏が行われます。
28日金曜日の見どころを教えてください。
28日の見どころは和尚一宮です。午後6時45分から午後7時45分まで本町4丁目から2丁目にかけて行われます。和尚一宮の曲に合わせて自由な振り付けと衣装で踊るパレードです。
29日土曜日はいかがでしょうか。
29日の見どころは御祖奉献大行列と七夕ダンスコンテストです。御祖奉献大行列は七夕祭りが始まった頃から続く伝統的な行事です。午後5時から6時まで本町4丁目から増見田神社にかけて行われます。七夕ダンスコンテストは小学生の部、中高生の部、七夕の部に分けてダンスが披露されます。午前10時からアイビル3階シビックテラスにて行われます。
さあ、そして最終日30日日曜日についてもお願いします。
30日の見どころはコスプレパレードです。午後4時から5時まで本町商店街や銀座通りにかけて行われます。アニメや漫画のキャラクターなど様々なコスプレをした参加者の皆さんが練り歩きます。
内容がね、大変盛りだくさんの4日間ですが、会期中連日行われる催しを教えてください。
はい、29日土曜日、30日日曜日には事務椅子を使って30メートルのタイムを競う椅子1グランプリ03大会や、元プロスポーツ選手と一緒に楽しめるストラックアウトや、プロサッカー選手とシュート体験が楽しめるスポーツ体験ゾーンが開催されます。また3人制バスケ 3x3 イベントを銀座通りで開催します。 4日間通してアイビル3階シビックテラスで行われる七夕ステージでは、楽器演奏やダンスなど様々な演目で来場者を楽しませてくれます。オリナス一宮では電源の入らなくなった古い携帯から思い出の写真をプリントアウトする思い出携帯再起動イベントが開催されます。
七夕といえば、短冊に願い事を書きたいなと思った時、どちらかで行いますか？
札幌からやってきたお化けのマールと一宮市のマスコットキャラクター一味がコラボした短冊イベントが行われます。オリナス一宮で午前10時から午後8時30分までお化けのマールの願い事短冊イベントが開催されます。
盆踊りもすごく人気だと思うんですが、昨年はね、3年ぶりに盆踊りが開催されましたね。今年の盆踊りはどのように行われるんですか？
盆踊り大会は午後7時から銀座通り盆踊り会場で4日間行われます。今年は入場制限がなく、気軽に飛び入り参加することができます。例年大好評で大勢の方が参加し、とても盛り上がります。
整理券も必要なく、入場制限もないんですね。大勢の方がお越しになるかと思いますが、期間中何か皆さんにお願いはありますか？
はい、七夕祭りの飾り付けは燃えやすいものが多いため、期間中一部区間を特別警戒区域に指定します。区域内では焚き火や屋外での喫煙が制限されます。また喫煙は消防警備詰め所など市の指定した場所に限ります。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。
一宮七夕祭りについていろいろお話をいただきましたが、最新情報はどこで確認できますか？
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りの公式ウェブサイトをご確認ください。また会期中は一民ウェブをご確認ください。
注意事項はありますか？
行祭時は都合により中止変更となる場合があります。また会場周辺は交通規制がありますのでご注意ください。帰省場所や日時については公式ウェブサイトをご確認ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、第68回織物感謝祭一宮七夕祭りはコロナ禍よりも活気あるお祭りにするため、様々な企画を開催予定です。皆さんが参加して体験できるイベントが多く、友達や家族と一緒に思い出を作ることができます。豪華で色鮮やかな七夕飾りも合わせてお楽しみいただけますので、ぜひ七夕祭りにお越しください。
バーノさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回バーノさんにお話しいただきました第68回織物感謝祭一宮七夕祭りについては、広報一宮7月号8ページ9ページで紹介されています。お問い合わせは観光交流課内織物感謝祭一宮七夕祭り共進会、電話0586-28-9131 0586-28-9131 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。 からは一宮市情報をお届けします。まずは博物館で夏祭りについてのご案内です。開催期間は8月31日木曜日まで、午前9時30分から午後5時、入館は4時30分までです。休館日は月曜日です。チャレンジ1泊ワークシートはクイズに挑戦しながら館内を回ってみようが行われます。中学生以下が対象です。染め人ともかさんと一緒に布を染めようは8月27日日曜日、午前10時から11時30分、午後2時から3時30分の2回です。対象は小学生。ただし小学4年生以下は保護者同伴でお願いします。定員は各10人、応募多数の場合は抽選です。参加料は各500円です。お申し込みは8月18日金曜日の午後5時までに博物館ウェブサイトから電子申請でお願いします。お問い合わせは一宮市博物館電話0586463215、0586463215です。続いてサマージャンボ宝くじ、サマージャンボミニを発売についてのご案内です。1等5億円、1等前後賞合わせて7億円のサマージャンボ宝くじが7月4日火曜から全国の宝くじ売り場で販売されます。またパソコンやスマートフォンからネット購入もできます。これらの宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。お問い合わせは財政課電話0586-28-8960、0586-28-8960です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に一宮ミュージアムズ3館でスタンプラリーについてのご案内です。期間中に一宮市博物館、三岸節子記念美術館、美祭歴史民俗資料館を巡り、スタンプを集めて偉人しおりを手に入れましょう。期間は7月8日土曜日から9月3日日曜日。定員は先着300人。対象は中学生以下です。お問い合わせは一宮市博物館、電話0586-463215、0586-463215です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。